それではお時間になりましたので、始めさせていただきます。Azure を使ったクラウドベースのバックアップシステム運用と題しまして、60番いただきまして、Azure バックアップをベースにですね、お伝えしていただき、して、すみません、思いっきり緊張しますよ。 バックアップシステム運用についてご説明させていただきます。私なんですけれども、システムセンター、クラウド&データベースマネジメントのカテゴリーで、マイクロソフト MVP を受賞させていただいております、古賀坂と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、セッションの目的とゴールなんですけれども、まず、従来バックアップを取るというところで、バックアップの先ですね、媒体となりますと、ディスクであったり DVD、テープを使うといったところがあるんですけれども、クラウド上のですね、ストレージに、バックアップとするというですね、ソリューションの方が、ここ半年ぐらいですね、増えてきているというところもあります。で、マイクロソフトのサービスとしてですね、Azure バックアップというものがあるんですけれども、そちらについてですね、バックアップリカバリの、利用シナリオであるとか、操作方法について、ご説明させていただきます。で、ゴールといたしましては、Azure バックアップをすでに触っている方もですね、触っていない方もですね、その概要について、ご理解いただいて、このデコードが終わったときにですね、無償使用版というものもございますので、お試しいただければというふうに考えております。本セッションのアジェンダですね、まず、Azure バックアップの概要の方をご説明させていただいて、その後で利用シナリオですね。で、Azure バックアップの、でバックアップする際にですね、いくつか、機能ですとかツールがあるんですけれども、その中の3種類ですね、マイクロソフト Azure リカバリーサービスエージェントと、プレビュー版ではあるんですけれども、Azure 管理ポータルと、システムセンターデータプロテクションマネージャーについて、ご紹介させていただきます。で、最後の方になではですね、イグナイトですね、マイクロソフト、今月の上旬に行われます、シカゴで行われました、マイクロソフトイグナイトで紹介されたですね、最新の動向についてご説明させていただいて、まとめとさせていただければと思います。まず Azure バックアップの概要というところなんですけれども、概要をまず説明する前に、今までのそのバックアップを取るときの考え方というのはどういったものだったのかというところを、意識合わせさせていただければと思います。バックアップを行う際には、OS の標準機能であったりとか、サードパーティー製のですね、バックアップソフトウェアを使いまして、その中で、ジョブであったりとか、バッジを組み込んで、テープなりディスクなりにバックアップを行っていたというところがあると思います。で、その取ったバックアップなんですけれども、ネットワーク経由で、オフサイトにバックアップを取ったりですとか、あとは、テープ自体をですね、別の、倉庫なりなんなりで、保管する場合が通常の、バックアップの戦略として考えられていたと思います。ただ、現状のそういった課題というところなんですけれども、そのバックアップを取るというところは、通常動かしているサーバーとは別の、機械に、データを保管するというところがありますので、バックアップのですね、そのテープ、高価なものになりますので、そういったところを、導入するコストがまずかかるというところですね。で、そういった機器を、購入するというところは、大体、3年保守であるとか5年保守というところがあるんですけれども、そこに合わせてですね、データの容量とかそういったところを計算して、バックアップ今まで取ってきたかと思うんですけれども、昨今のビジネスになりますと、その1年単位で、1年月単位で、新しいサービスを生み出すために、データ量が変わったりとか、そういったところがありますので、そういったところのですね、データ増減の対応がちょっと難しいというところがあります。あとはそのオフサイトへの、管理というところになりますので、そのオフサイト自体のですね、セキュリティですとか、安全性、信頼性が担保されているかというところをきちんとですね、確認しておかないといけないというところはちょっと課題としてありましたと。で、そこで、クラウドへのバックアップというところで、そこの今まであった課題というのが、若干その緩和されると、別の選択肢の一つとして現れるようになってきましたと。で、クラウドにバックアップ、ネットワーク経由でバックアップするんですけれども、そういったところでですね、今まで購入してきた、テープライブラリですとか、テープそのものですね、そういったところのコストが、削減されるというところとなります。 あとはそのバックアップ対象ですとか、まあ、データの増減に柔軟に対応というところで、まあ、データが増減してもですね、特にその、まあ、料金を払ってしまえば、データはいくらでも使えるというところがありますので、そういったところでもですね、すぐにあのデータが急に増えた減ったに関しましても、まあ、対応することができるというところとなります。で、まあ、ハードを買ってしまうと、先ほどもご説明した通り、保守のコストですとか、まあ、運用のコストがやっぱりかかってしまうというところなんですけれども、まあ、そういったですね、ハードウェアの保守とかのいや、まあ、そこにですね、関わる運用コストが削減できるというところとなります。で、まあ、クラウドにバックアップするというところは、まあ、不安に思っていらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、まあ、クラウドサービスとして提供している業者さんですね、まあ、Azure に限らず、まあ、AWS、IIJ、ジオさん、クラウド、Nifty クラウドに関しましても、その安全性とかですね、信頼性をきちんと担保した上で、まあ、ご提供しているので、そういったところをですね、まあ、SIS さんですとか、まあ、お客様が、まあ、必要以上に意識してやる必要がなくなるといったところが、まあ、クラウドバックアップの利点となると思っております。で、Azure バックアップなんですけれども、まあ、3点ですね、まあ、他のバックアップサービスとかも同じかと思うんですけれども、まあ、オフサイトデータ保護サービスをまず提供しておりますと。で、その中で安全かつ高い信頼性を提供しております。で、また、まあ、効率かつ高い柔軟性も提供しているというところとなります。で、まずオフサイトデータサービス保護というところなんですけれども、まあ、オンプレミスにあるですね、まあ、サーバーですとかクライアントサーバーおよびその、マイクロソフトが提供しているですね、バックアップ製品である、まあ、DPM サーバーを介して Azure 上にある、まあ、ストレージですね、に、まあ、バックアップするというサービスとなっております。またまだ現在プレビュー中ではあるんですけれども、 Azure 上に存在している仮想マシンのバックアップについてもですね、Azure 上の別のストレージに、まあ、バックアップするということも可能となっています。で、まあ、安全性と信頼性というところなんですけれども、まあ、ご存知の方はいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、昨年の2月26日に、まあ、東西のですね、日本データセンターが開設となりましたと。で、それに伴ってですね、まあ、Azure バックアップも日本のデータセンターに対応しておりまして、まあ、そのことによってですね、まあ、地理的なネットワーク遅延を低減したりですとか、あとは輸出管理ですね、どうしても海外にデータを置くとなると、まあ、法律的な問題で、バックアップ、まあ、輸出管理的に大丈夫かというところがの心配はあったんですけれども、まあ、日本のデータセンターができたことによって、まあ、そのリスクが低減されたというところです。で、次に、まあ、バックアップしたですね、データのが、まあ、どういうふうにですね、上場化されるかというところなんですけれども、バックアップしたデータはですね、データセンター内でまず三重化されますと。で、三重化されたデータに関しましてはデフォルトで提供されております。またその三重化されたデータについては、同一リージョン内のですね、別のデータセンターに、まあ、三重して、複製されることとなります。計60化されることとなります。万が一その日本データセンターがですね、なくなったとしても、そのバックアップしたデータは日本、西日本の方にですね、保管されておりますので、利用者にとっては、まあ、管理ポータルから、バックアップを行ったりリストアを行ったりすることが容易にできるというところです。で、データの複製なんですけれども、まあ、バックアップのコンテナですね、コンテナというのは、まあ、バックアップのグループと考えていただければいいんですけれども、まあ、こちらについてですね、は、まあ、上場庁ですね、西日本と、東日本と西日本にするか、まあ、東日本だけにするかというのを選択することができます。で、注意事項としては、一旦、バックアップを設定してしまいますと、こちらの設定がですね、変更することができませんので、あらかじめですね、まあ、バックアップするときに、事業情緒ですね、東日本と西日本両方に置くか、まあ、東日本だけに置くかといったところを考えていただく必要があります。で、バックアップなんですけれども、Windows の Azure のバックアップについては増分バックアップという考えを持っております。で、まず、まあ、初めにですね、バックアップを、まあ、フルバックアップを取っていただいて、まあ、その次回にバックアップを取っていただくときに、その変更分だけですね、データを転送するような形となっております。で、初回バックアップ ているときに、まあ、容量は少ないんですけど 54.02MB にだったものをですね、次回その変更を取ったときにはその変更差分分だけプラス、まあ、メタデータバックアップのその情報ですねを取るだけになりますと。で、まあ、通常テープのバックアップでも同様に、まあ、フルバックアップを取った後、まあ、差分なり増分バックアップを取るかと思うんですけれども、ただリストアするときにですね、まあ、フルバックアップをまず戻してから、まあ、差分を戻す、差分なり、まあ、増分バックアップを戻していくんですけれども、まあ、Azure バックアップの場合はですね、まあ、復元するのが、まあ、たった1回だけで、まあ、全てのデータが復元されるというところがありますので、常にですね、もう Azure バックアップに関しましては1回フルバックアップを取った後は常に増分バックアップをしてきますので、データが、保持し続ける限りですね、その転送するデータは、まあ、バックアップの時は、変更部分のみというところとなります。で、価格体系についてなんですけれども、今年のですね、4月1日からですね、ストレージのみとなっていたんですけれども、まあ、ソフトウェア、サーバー単位プラスそこで使用されるバックアップの容量という形に変更となりました。こちらにつきましては一見ですね、その料金が増えたように思えるんですけれども、もともと4月1日以前につきましては、1ギガあたり、まあ、約20円かかっていたんですけれども、4月1日からはですね、約5円、まあ、4分の1というところになってますので、価格自体は、容量が大きくなるほど、まあ、下がっていくというところとなります。で、こちらちょっと英語の表記になってしまうんですけれども、100ギガのデータがまずあったとして、毎日まあバックアップを取りますと。で、変更部分は 1% 毎日1ギガずつ増えていくと。で、それをまあ360日保持しましょうというところになります。で、まあ、360日経った時には、まあ、最初の100ギガプラス変更分の、まあ、毎日1ギガずつ増えていくので、まあ、360が460ギガというところとなります。で、以前のですね、まあ、料金体系のところだと、まあ、線形的に増えてはいくんですけれども、まあ、その保存するデータ量の価格自体が減ってますので、現状でその約4分の3ですね、まあ、77% 削減されるというところとなります。で、続きまして、その Azure バックアップの利用シナリオというところなんですけれども、こちらはですね、まあ、バックアップする対象が何なのかによって、まあ、使う利用シナリオですね、ツールとかが変わってきますと。で、クライアントであったり、まあ、サーバーをバックアップする場合には、マイクロソフト Azure リカバリーサービスエージェントを使ってバックアップをしていきますと。で、複数のサーバーのバックアップを一元管理する場合にはですね、まあ、DPM サーバーの方を使ってバックアップする形となります。また、Azure の仮想マシンをですね、まあ、バックアップ丸ごとバックアップしたい場合には、まあ、Windows Azure 管理ポータルからですね、バックアップすることが可能となっております。で、それぞれのツールごとにですね、考えられる、まあ、利用シナリオの方をまとめさせていただきました。マイクロソフト Azure リカバリーサービスエージェントにつきましては、まあ、各支店ごとに、いや、まあ、オフィスでバックアップするときって、まあ、大概そのバックアップサーバーがあればいいんですけれども、大概、そういったところで保存する場合については、まあ、NAS なり、外付けの USB ハードディスクを用いてバックアップしている場合が多いかと思うんですけれども、まあ、そういったところをですね、管理を煩雑にするよりは、まあ、一括して行った方がいいというところがありますので、まあ、そういった場合には、リカバリーサービスエージェントを使う場合が考えられると思います。またその、サーバーとかですね、そういったところを持っていない個人事業主さんですとか、まあ、中小企業のお客様に対してもですね、そのデータを、まあ、自前で持つよりもクラウド上に上げたい、暗号化しておきたいという場合には、こういったですね、エージェントを使ってバックアップするといったシナリオが考えられます。で、Azure 管理ポータルなんですけれども、こちらにつきましては、Azure上に存在する、仮想マシンをバックアップしたい場合に、まあ、 使いますと。また、バックアップ、まあ、Azure 上に仮想マシンを立ててはいいけど、バックアップを取るような、まあ、お金ですね、バックアップソフトウェアを買うお金がなかったりとか、そういったリソースがない場合に利用されるシーンが考えられますと。で、最後にそのデータプロテクションマネージャー DPM ですね、使った利用シナリオにつきましては、まあ、すでにあの大きなお客様だと、まあ、システムごとにですね、バックアップサーバーを立ててバックアップしている場合が多いかと思うんですけれども、で、そのバックアップ先が、まあ、テープという場合が多いかと思います。そのテープに保存しているものをクラウド上に上げましょうといったところのシナリオが、まあ、考えられるといったところが挙げられます。で、続いて、まあ、各、Azure バックアップで使用される機能のですね、ご説明に入らせていただきます。で、マイクロソフト Azure リカバリーサービスエージェントのですね、まあ、流れなんですけれども、こちらは、まあ、エージェントを使ったデータの保護になります。まず利用者が、まあ、Azure の管理ポータルにアクセスしまして、まあ、そこからですね、まあ、資格情報とエージェントをダウンロードしてきて、まあ、エージェントをインストールと。で、そこから Azure 上にですね、データをバックアップしますという、まあ、登録を行った後に、まあ、スケジュールポリシーに従ってデータのバックアップを行います。万が一、まあ、バックアップしている対象が壊れた場合にはですね、もう一度エージェントの方を、まあ、インストール設定していただいて、まあ、Azure 上から復元することが可能となります。で、対応 OS なんですけれども、現状としては、Windows の OS 64ビット OS のみとなります。で、最近、まあ、あの Windows のクライアントが増えた、追加はされたんですけど、これは先ほどご説明した、まあ、サーバーを持っていないお客様に対しても、Azure バックアップを使う用途が、まあ、出てきているだろうというところで、まあ、追加されたことになっております。で、 Azure バックアップの、まあ、機能というところなんですけれども、まあ、送信前にですね、データを圧縮して、まあ、暗号化するといった形をとっております。例えば、まあ、15ギガのデータがあった場合には、まあ、圧縮データのそのものの、まあ、圧縮できるかどうかによるんですけれども、まあ、大体 25% ぐらいの、圧縮率で考えた場合だと、まあ、11.25 ギガのデータ圧縮をした後に、暗号化して、Azure 上に置くという機能となっております。で、あとは、まあ、ツールの使い方なんですけれども、まあ、スケジュールで、まあ、非単位周単位で、まあ、取得可能となっておりまして、まあ、こちらは、まあ、1日最大3回取得することができます。で、データの、まあ、保持期間なんですけれども、まあ、今年の2月からですね、最大99年保持することが可能となりまして、まあ、回復ポイント、まあ、世代管理という概念になるんですけれども、こちらについては合計366日の、まあ、回復ポイントを管理することができます。あとは、どうしても、まあ、クラウド上にバックアップをするというところなので、ね、インターネットの、まあ、回線を使うといったところがあるんですけれども、こちらについては、待機幅の調整ですね、を行うことができます。あとはですね、まあ、GUI の管理だけではなくて PowerShell により、まあ、管理の方が行えるようになっております。例えば、ですね、まあ、作成されている回復ポイントが何なのかというところを、まあ、get ob all recovery point というコマンドを入力、実行することで、まあ、現在取得されているですね、回復ポイントの一覧を出力することができる、できたり、あとは、現在設定されているですね、バックアップポリシースケジュールを取得して、そこから、まあ、バックアップを開始するといったコマンドなどが、まあ、用意されています。それではですね、まあ、デモの方に入らせていただきます。で、デモなんですけれども、ちょっとバックアップとかそういったところになりますと時間がどうしてもかかってしまいますので、少し動画の方でご説明させていただければと思います。まず、まあ、Azure の管理ポータル上からですね、リカバリーサービスの方を選択して、バックアップコンテナの方を作成します。で、名前とですね、リージョンの方を入力して、まあ、バックアップコンテナの方を作成します。 で、バックアップコンテナが作成されて、先ほどのですね、ご説明させていただいた、まあ、バックアップデータを東日本と西日本を複製させるか、まあ、そのまま東日本のままに置くかという設定の方が、ここの構成という部分から設定することができます。で、バックアップスのところはですね、まあ、視覚情報と、まあ、エージェントをダウンロードしますと。で、以前までは、まあ、その Azure 上に登録する場合は証明書が必要だったんですけれども、まあ、その準備がまあ大変だというところで、まあ、視覚情報コンテナの方がマイクロソフトよりまあ準備されていますので、まあ、今となってはもう手軽にですね、バックアップ Azure 上にバックアップすることができるようになっています。まあ、ダウンロードしたですね、エージェント法をまあインストールするんですけれども、まあ、バックアップのですね、まあ、インストール先と、あとはバックアップに使われるキャッシュの方を指定して、あとはその必要な機能をですね、パワーシェルであったりとか、ドットネットフレームワークですね、そういったところをまあ必要な機能については自動的にインストールされるようになりますと。で、登録する際には、視覚情報ポリシー、先ほどダウンロードしたものをダウンロードして、インストールの方を進めていきます。で、ここで、まあ、パスフレーズというところなんですけれども、パスフレーズにつきましては、バックアップの対象のサーバーと、まあ、Azure 上で、まあ、通信を行う際にですね、必要となる、まあ、暗号化のキーとなります。で、このキーを忘れてしまいますと、あのリストアするときにもですね、あのバックアップ、忘れてしまいますとリストアするときにあの正常にですね、回復することはできませんので、こういった情報につきましては、まあ、紙なりですね、 USB なり別の場所に保管しておくことをお勧めします。まあ、この設定情報が終わったらですね、インストールの方が進んでいきます。で、採取された、まあエクスポートされた、パスフレーズですねの方は、まあ、テキストファイルとして保存することができますと。で、実際にこちらがですね、バックアップ、Azure バックアップの画面になりまして、プロパティの変更というところがあるんですけれども、こちらをですね、選択していただきますと、まあ、先ほど設定したパスフレーズの変更ですとか、プロキシの設定、まあ、待機幅の変更といったところが、まあ、設定の変更を行うことができます。で、バックアップを行うときには、まあ、ここから、バックアップの登録というところに入るんですけれども、まあ、バックアップする対象というのは、まあ、フォルダと、ファイルですね、ファイル単位で、選択してバックアップすることができます。で、もちろんですね、あのバックアップ対象から外すといった除外の設定も行うことが可能となっております。で、ここからはもうバックアップの変更、バックアップをする手順の方に進んでいきますと。で、今回の方は、まあ、2回ですね、バックアップ、1日に2回バックアップするという形で、まあ、保持期間の方を、まあ、このまま進めようとすると、エラーになります。これはあの回復ポイントが合計366個を、まあ、超えているために、まあ、発生しているものなので、まあ、バックアップの部分を、バックアップの保持ポイントですね、の数をまあ変更して、まあ、366個以内に収めることで、まあ、次に進めることができますと。で、バックアップ対象なんですけれども、バックアップするデータにつきましては、まあ、開始するときに、エージェントを使ってですね、バックアップする場合と、あらかじめですね、もうローカル上にバックアップしますよといったデータをそのまま Azure に送ることができます。で、今回はその、まあ、そのままですね、オンラインのバックアップの方で進めています。で、これで、まあ、バックアップポリシースケジュールの方が、まあ、完了しましたと。で、まあ、時間が経てばスケジュール通りにバックアップの方が動くんですけれども、ここではあの、まあ、手動でですね、バックアップを行っております。 ですね。で、バックアップ対象となるですね、バックアップフォルダを選択しているんですけれども、まあ、これがだいたい容量としては 5.32GB となっております。で、バックアップの方を進めていきまして、少しちょっと早送りという形で進めさせていただいてはいるんですけれども、で、バックアップですね、先ほどご説明した通り、まあ、バックアップ Azure 上にバックアップする場合にはデータをですね、一旦圧縮してから、まあ転送するという形を取っておりますので、まあ、実際のバックアップデータが 5.32GB だったんですけれども、その、まあ、今回その Azure 上に転送を行ったのは 1.27GB という形になっています。で、バックアップにつきましては、まあ、先ほどご説明した通り PowerShell でも行えるようになっていますというところで、先ほど取ったバックアップのデータがきちんとまあ実行できるか、回復ポイントが作成されているかをまあ PowerShell で確認していますと。この通りですね、まあ、GUI でバックアップしたものについてもパワーシェルから確認することが可能となっています。また逆に、まあ、実行することですね、パワーシェルから実行することができます。で、バックアップの状況につきましては、このパワーシェルのですね、コンソール上から状況を、まあ、確認することができておりますと。こんな感じで、まあ、今バックアップしてますっていうところができて、まあ、完了したらその、実行結果がまあ返されるというところですね。で、GUI 上から見ても、まあ、一番上のこの部分ですね、まあ、ジョブが完了しましたと。で、先ほどはまあフルバックアップだったんですけれども、まあ今回実行したのは増分バックアップで、まあ、特にファイルの変更もなかったので、まあ、1分か2分程度で完了したというところとなります。で、次にまあリストアですね、バックアップしたデータをリストアするんですけれども、まあ、ただそのバックアップ対象上からまあ戻すのはちょっとあまり芸がないので、Azure の仮想マシンからですね、まあ、データをリストアするといった流れを行いたいと思います。で、まあ、リストアするときもですね、リストアするサーバー上に、マイクロソフト Azure リカバリーサービスエージェントをインストールする必要がありますと。で、まあ、こちらもですね、資格情報のコンテナと、まあ、エージェントをダウンロードして、まあ、インストールしていく流れですね。ここは省略させ、インストールはちょっと省略はさせていただいて、で、まあ、パスフレーズもですね、ここはもう自動でですね、入力するような形で問題はありませんと。で、リカバリをするときにはこちらのデータの回復というところから、他のサーバーからバックアップしたデータを戻すという形となります。で、まあ、別のサーバーから戻すときには、まあ、別のサーバーを選択していただいてですね、まあ、そこで使っていた、まあ、資格情報コンテナを入力して、リストアしていく流れとなります。 で、まあ、いつリストアしたかという日付の選択であるとか時刻の選択も、まあ、Azure 上にそういった情報が残ってますのでリスト選択することができますと。で、回復する流れといたしましても、まあ、ファイルで単位であるとか、フォルダ単位でリストアすることが可能です。で、でリストア先の、まあ、回復先というところで、まあ、データをどこに戻すかであるとか、もし同じデータがあった場合に上書きするかどうか、あとはそのセキュリティ情報ですね、 ACL の設定も復元するかどうかの設定をここで行うことができます。でここで重要なのが、まあ、別のサーバーからですね、あの Azure 上にあるデータを回復するときには先ほどご説明したその暗号化で使用されるパスフレーズですねをが必要となりますと。でここで必要となるパスフレーズは、エージェントこの回復するサーバーのですねパスフレーズではなくて、もともと最初に取ったそのバックアップ元のですねパスフレーズが必要となりますので、そこだけご注意願います。で、まあ、保存しておいたパスフレーズを、まあ、貼り付けて、まあ、回復というところとなります。でこちらにつきましても Azure で保存されているデータになりますので、まあ、圧縮されたデータですね 1.27GB になっていますと。できちんと、まあ、容量ファイル数が戻っているかの確認なんですけれども、回復された先のファイルが5.32GB ですね。でバックアップ元になっているデータも、まあ、確認して同じデータ量ですね、もうファイル数も、まあ、フォルダ数もまあ一緒といったところで、まあ別のサーバーからもですね、Azure バックアップから戻すことができるといったデモとなります。で、エージェントを使用した場合の、まあ、注意点、留意点なんです。留意点なんですけれども、保護対象になるのは、まあ、フォルダとファイル単位だけになりますと。で、ベアメタルリカバリーですとかシステム情報の方はバックアップすることができ、Azure バックアップではバックアップすることができませんので、OS 標準のですね、バックアップですね、Windows サーバーバックアップなり、まあ、システムイメージを用いてまずバックアップしてからそこからファイルとして、Azure バックアップでバックアップするという必要がありますと。で、Azure 仮想マシンでですね、まあエージェントを使ってバックアップする場合には、まあ、自主書にもその旨書いてあるんですけれども、まあ、Azure PowerShell を用いてスナップショット取得、エクスポートする必要がありますと。で、あとはそのエージェントを登録後にですね、まあ、コンピューターを変更しないというところなんですけれども、まあ、登録情報についてはコンピューター名で、管理してますので、まあ、変更してしまいますと、まあ、バックアップなりそのサーバーからリストアすることがちょっと難しいといったところがありますのでご注意願います。あとそのバックアップ元で、まあ、使用可能なボリュームというところなんですけれども、いろいろ書いてはいるんですが、基本的にはその NTFS のみというところとなります。ファイルの共有フォルダであるとかそれ以外のですね、オフラインボリュームとかそういったところはバックアップ対象に入りませんのでその点もご注意願います。あとそのバックファイアップ可能なファイルのサポートというところなんですけれども、まあ、標準でサポートされているのが、まあ、暗号化と圧縮とスパースというところとなります。それ以外に関しましては、まあ、対象バックアップ対象にしていても、まあ、バックアップの対象から外れてスキップされますのでその点だけご注意願います。 あと Windows Server 2012からですね、チョーク除去の機能がまあ追加はされてはいるんですけれども、でもちろんAzure バックアップでもサポートはされます。ただ注意しなければいけないのは、重複除去前のデータ容量にですね、一旦復元して、また圧縮して暗号化するといった形になりますので、ちょっとその点だけですね、処理の方がかかって、時間がかかってしまいますので、そこだけ注意願います。で、続いてですね、Azure 管理ポータルです。で、Azure 管理ポータルにつきましては、まあ、現在プレビュー中ではあるんですけれども、まあ、Azure 上にあるですね、仮想マシンを、まあ、丸ごとパブリックレベル、仮想マシンそのまま丸ごと、まあ、保護するといった流れとなります。で、流れといたしましては、また Azure 管理ポータルの方にアクセスをしまして、で、サーバーをですね、登録してバックアップ、特にその先ほどのエージェントのところは、まあ、エージェントインストールする必要があったんですけれども、まあ、手動でそのインストールする必要がないといったところがありますと。で、保護対象になった、まあ、Azure 上の仮想マシンは、まあ、Azure 上のストレージにデータのバックアップを行いまして、まあ、もし壊れたとしても復元することができるといった形です。で、こちらにつきましては、まあ、デモでも行いますので、ちょっと流させてはいただくんですけれども、まあ、Azure 管理ポータル上からですね、まあ、検索をして見つかったものに対して、まあ、登録をしていくといった流れとなります。ここに対しても同様ですね。で、バックアップするところは、まあ、日単位、週単位でバックアップすることが可能なんですけれども、リテンション期間、保持期間につきましては、30日、もしくは、まあ、4週間28日となっております。で、こちらは、まあ、エージェントを使ったバックアップとはちょっと保持期間が違うことに、まあ、注意をお願いします。で、まあ、すぐにバックアップした場合には、管理コンソールからですね、今すぐバックアップといったことを行いまして、まあ、バックアップすることが可能です。で、仮想マシンの復元というところで、まあ、ちょっと意識しなければならないのが、WindowsOS と、まあ、LinuxOS の、まあ、バックアップの違いというところですね。で、Windows バックアップのところで、まあ、起動中にバックアップした場合には、きちんとですね、そのアプリケーション対応している、まあ、ボリューム、スナップショットサービスであれば、アプリケーションレベルでバックアップされますと。ただ、どうしてもですね、検証環境の場合ですとか、あとは、まあ、なるべくお金を使いたくない場合には、まあ、シャットダウンする場合があるんですけれども、そういった場合に、まあ、バックアップをしてしまいますと、まあ、表現としてはあまり良くないかもしれないですけれども、まあ、クラッシュコンテキストっていう、まあ、一貫性になりますと。で、こちらにつきましては、まあ、アプリケーションとかそういった、例えば SQL サーバーのですね、まあ、トランザクションログとか、まあ、取れない状態で、まあ、そのまま、まあ、本当にそのままの状態を取っているので、復元したときに、まあ、きちんと動くかどうかの保証は少し難しいというところとなります。で、LinuxOS に関しましては、まあ、すべてがですね、アプリケーションレベルでの一貫性の保護が難しいというところではあるんですけれども、フォルダですね あ、ファイルですね、ファイル単位の、まあ、整合性を取るような形でなっております。で、復元に関しましても、復元からですね、まあ、どこに戻すかというところを選択していただいて、戻すことが可能となっています。で、こちらにつきましてもですね、まあ、動画ではあるんですけれども、ちょっとデモの方を行わせていただきます。で、まずですね、確認していただきたいのが、まあ、仮想マシンが、まあ、4つ作成されておりますと。で、東日本のものが3つ、西日本のものが1つという形で今作成されておりますと。で、Azure 管理ポータルを使ったですね、バックアップに関しましても、まずコンテナの方を作成していただいてですね、で、場所を、まあ、東日本というところです。 で、作成が完了しましたら、ここの、登録済みの項目からですね、登録していく流れになります。で、まず、検索をして、バックアップ対象の仮想サーバーを検出して、その後で登録する流れになるんですけれども、今検出が終わりまして、登録を行うんですけれども、先ほど仮想マシンとして登録されているのは4台なんですけれども、表示されているのは3台と。こちらは現在のですね、Azure バックアップの制約になってはいるんですけれども、Azure 仮想マシンのバックアップを行う場合には、同じデータセンター内のバックアップでないといけないと。例えば、その東日本内にある仮想マシンを、西日本のコンテナにバックアップすることはできないと。バックアップする際は必ず同じリージョン、東日本内の、バックアップコンテナを作って、登録する必要があります。で、今回は2台だけですね、Linux サーバーと Windows サーバーの方バックアップをの登録を行いますと。で、登録状況につきましては、こちらのですね、ジョブという単位タブから選択して表示することができます。で、登録が完了したときにですね、仮想サーバー内にどういった登録がされるかというところなんですけれども、仮想マシンのですね、ダッシュボードから確認をすることができますと。Windows サーバーにつきましては、ここの拡張機能ですね、Microsoft Azure Recovery Service .vm スナップショットというのが、自動的に追加される形となります。で、Linux に関しても同様に拡張機能として追加されております。見えにくいかと思うんですけれども、 Microsoft.Azure.RecoveryServices.vm スナップショット Unix といった形で、拡張機能が Linux サーバーに自動的に登録されます。で、ここからですね、バックアップの設定を行っていくんですけれども、ここの登録済みの項目のタブを選択してから、ここの保護というボタンを押して、バックアップポリシーを作成していく流れになります。まず最初の仮想サーバーを選択した後に、ポリシーの設定ですね、いつバックアップするかとか保持期間の設定の方をこちらで行っていきます。もちろんその複数サーバーでまとめることもできますし、1台1台ですね、設定することもできます。で、バックアップのポリシーが完了したら、またスケジュール通りに行くんですけれども、手動でバックアップすることもできますと。先ほどのところでご説明した通り、今すぐそのバックアップといった項目が、ボタンがありますので、そちらをクリックしていただいて、バックアップを開始することができます。で、実行状況につきましては、一番右側のですね、ジョブというところからですね、状況を確認することができますと。で、大体バックアップにかかる時間なんですけれども、1台あたりで 1台あたりと、あとはもうその仮想マシンのですね、A1 とか D1 レベルであれば、まあ、2、30分で終わるんですけれども、2台という形になって、今、同時に動かしてますので、まあ、大体ですね、1時間ぐらいかかるような見込みとなっております。まあ、回線自体の状態にもよるんですけれども、今回、まあ、確認するのは大体1時間ぐらいという形ですね。ここで完了という形になりますと。で、まあ、どういった動きをしているのかというところなんですけれども、まあ、Windows も Linux も同様にですね、まずあのスナップショットを作成してから、それを、バックアップコンテナの方に、まあ、データを転送するといった形になります。で、まあ、ここまでで、まあ、仮想マシンのバックアップというところは終わりなんですけれども、次に、まあ、取ったデータをきちんとリストアできるかどうかの確認ですね。で、ここでは、この、MOP-001 デモ .lin/Linux のサーバーを一旦、まあ、手動で削除してきちんと戻るかどうかの確認を行いたいと思います。で、削除されましたと。で、復元なんですけれども、リカバリーサービスから対象のバックアップコンテナを選択しまして、ここの保護された項目ですね、項目から、対象となるバックアップ対象を選択して復元をクリックします。で、ここで、まあ、復旧ポイントを選択して、まあ、まあ、最近の復旧ポイントにするか日付で、選択することができます。ここは、まあ、1回しか取ってないので最新の復旧ポイントでやっていますと。で、復元インスタンスの選択なんですけれども、まあ、戻すときにですね、まあ、仮想マシンのホスト名の選択と、あとはその対象となるですね、クラウドサービス、まあ、もちろん新規、新しくですね、別のクラウドサービスを立ち上げてそこに復元することもできますし、もともとあったクラウドサービス上に復元することもできますと。で、ここではもともとあったクラウドサービスの方に復元を行おうとしています。もう一度行って、で、これで復元処理が開始されますと。で、状況につきましてはまたジョブからですね、進捗状況を確認することができます。まあ、大体8分ぐらいで終わりというところですね。で、きちんと、まあ、戻っているかどうかの確認というところで、まあ、仮想マシンを選択してまた、まあ、仮想復元が確認できましたと。で、その後で、まあ、きちんとログインできるかどうかの確認というところで、まあ、ダッシュボードからですね、 SSH の、まあ、ホスト名とポート番号をここで確認して、で、まあ、テラターム上からですね、まあ、実際にアクセスして確認ログインできるかどうかを確認していますと。で、ユーザー名とパスワードを入力して、で、これで一応あの復元できるというところが確認できたデモとなります。で、Azure 仮想マシンのバックアップの注意点なんですけれども、サーバー管理ポータルからですね、登録ですとか、まあ、バックアップ初期バックアップするときにはですね、あの Azure 仮想マシンが起動している状態じゃないと、実行することができませんと。で、停止している状態から、まあ、実行しようとすると、まあ、このように、まあ、きちんと最初起動してくださいねというエラーの方が出ますので、その点だけご注意願います。 で、データプロテクションマネージャーなんですけれども、まあ、ご存知の方もいるかとは思うんですが、まあ、こちらにつきましては、まあ、システムセンターの、まあ、製品群の一つとして、まあ、データ保護管理を行う、まあ、バックアップリカバリー製品となっております。で、対象としては、まあ、エクスチェンジ、SQL サーバー、シェアポイントというところにはなっていまして、でデータのバックアップにつきましては、まあ、テープ装置であったり、まあ、今回 その Azure 上のですね、ストレージにバックアップすることが可能となっています。でこちらにつきましても、まあ、DBM 保護サーバー単位で保護するような形になっていますと。でエージェントを、まあ、こちらもインストールする必要があるんですけれども、エージェントをインストールする必要があるのは DBM サーバーだけとなります。でそれ以外の、まあ、DBM で管理しているサーバーにつきましては DBM のエージェントで管理してますので1台だけで十分です。こちらも流れとしてはきちんと、まあ、保護対象サーバーに対してバックアップリストアするという流れとなります。で対応しているバージョンなんですけれども、まあシステムセンター2012をお使いのお客様につきましては、更新のプログラムロールアップに移行となります。で、システムセンターの、まあ、2012であれば、まあ、特に更新ロールアップを適用しなくても、バックアップオンライン上でバックアップリカバリーすることができます。でただ注意していただきたいのが、まあ、バックアップできるオンライン上にバックアップできる対象となるのは、まあ、ファイルフォルダーと、まあ、ハイパー V の仮想マシン、あとは SQL サーバーとなっております。で、まあ、エクスチェンジとかシェアポイントは、まあ、デフォルトのままでは、バックアップする対象にはなっていないんですけれども、更新ロールアップの後からですね、適用することで、まあ、シェアポイントとエクスチェンジと Windows クライアント OSは、DPM から Azure バックアップへの保護が可能となっています。でロールアップのロックを適用することで、まあもし保護グループをですね削除する場合に、オンライン上にデータを残すか、それともローカル上にデータを残すかの選択ができるようになっています。で最後に、まあ簡単ではあるんですけれども、まあ、実際にオンライン上にシェアポイントとエクスチェンジのバックアップができるかどうかの確認のデモとなります。で保護グループの作成の時にエクスチェンジサーバーとですね、まあ、シェアポイントのファームを選択して、まあ、設定していく流れになります。でバックアップしていったときにここですね、ここでまあ、ロールアップを適用する前のものにつきましては、バックアップのオンライン そのバックアップ対象には入らないんですけれども、まあ、今回パッチを当てることによってですね、まあ、エクスチェンジ、シェアポイントのですねが保護できるようになるというところとなります。この部分ですね、メールボックスとファーム、シェアポイントのファームがバックアップできるというところです。で、まあ、バックアップの設定をしていって、あとは、まあ、グループの作成というボタンを押しますと、まあ、DPM の保護グループが作成されて、あとは、まあ、スケジュール通りにですね一旦、まあ、DPM のディスク内にレプリカとして作成されて、そのレプリカを、Azure 上にバックアップする形となります。で最後にですね、Ignite で出ている、まあ、最新情報、まあ、動向についてご説明させていただきますと。で、まあ、注意事項といたしましては、まあ、現在製品中の、まあ、製品とかサービスになりますので、実際に、まあ、リリースされた時についてはですね、まあ、機能とか手順とかがですね、まあ、変更される場合がありますので、その点だけご注意願います。でまずは、まあ、エクスペスルートサポートというところで、まあ、Azure バックアップにつきましてはインターネット回線を使いますので、そこでですね、まあ、他のサーバーの、まあ、通信状況によって影響されてしまって、まあ、バックアップ時間が遅くなってしまうとか、そういったところであったりとか、あとはどうしてもですね、まあ、セキュリティ上暗号化されているとはいえ、 きちんとですね、その他に邪魔されないといった要望が、まあ、出てきておりますと。でそういったところでですね、まあ、エクスプレスルートの方を、まあ、適用していただくこと、まあ、専用線を引いていただくことで、あのバックアップのですね SLA、まあ、時間の達成であったりとか、まあ、RTO の削減というのを実現していくところとなります。で Azure 仮想マシンのですねバックアップのところで、まあ、Azure 管理ポータルを使うんですけれども、まあ、そういったところの一般提供に向けにつきましては、まあ需要拡張ですね、あの東日本にある、仮想マシンを西日本にバックアップするといった、まあ、ところの取り組みを今行っているようです。また、現状ですね GUI からの、手順となっておりますが、まあ、そこについてもですね今後あのパワーシェルのレポート対応サポート対応を行っていくというところとなります。あとはそのバックアップの結果ですとか、もし失敗した時のアラート機能でありますとか、あとはそのバックアップポリシーですね、そういったところをもう少し使いやすくするといった取り組みを現在行っているというところとなります。で次期、データプロテクションマネージャーの最新動向というところで、まあ、今後はですね、Azure EaaS と、まあ、パースも含めてですね、まあ、バックアップしていこうというところとなります。あとはまあ大きなところで言いますと、Windows サーバー2016のですね、シールド VM でありますとか、そういったナノサーバーに対してもですね、バックアップの対応を試みているというところです。あと現在、まあ、まだプレビューというところで、そこまでですね、機能の改善はされてはいないんですけれども、今行われているまあ改善といたしましては、混合モードクラスターの継続的な保護というところで、まあ、Windows サーバー2012 R2 から、現在プレビュー版ですね、Windows サーバー2012の R Windows サーバー2016の混合の状態でも、まあ、バックアップができるようにするですとか、まあ、紹介パフォーマンスの改善と、あと、まあ、データプロダクションマネージャーにつきましては、あのオペレーションズマネージャーのようなですね、詳細なレポートを出すことは今できないんですけれども、そういったところができるようにレポートの拡張を行うといったところを取り組んでいるところです。で最後にまとめというところで、まあ、あの今回その Azure バックアップについてご紹介はさせていただきましたと。でそれぞれですね、まあ、エージェントを使ったバックアップですとか、管理ポータルを使ったバックアップ、システムセンターの DPM を使ったバックアップがございますので、お客様のですねであったりとか、まあ、自社の環境が、まあ、どこに適しているかをまず考えていただいて試していただければと思います。で以上で、まあ、セッションの方が終了なんですけれども、最後にアンケートの方を答えていただきたいと思います。セッション番号は MOP001 というところになりますと。あとは、まあ、アスクザスピーカーというところで、エクスポ9の会場内で、このセッション終了後に質問等を受けておりますので、もしお時間があればお越しいただければと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。